V トークラジオ
スタートです。
三重県伊賀市の JR 関西線と名張市の近鉄大阪線を南北につなぐ伊賀鉄道伊賀線で、一度は廃止された駅が今月の17日に復活したそうです。その名も四宿駅。49駅って書くんですが、くしくも復活も49年ぶりだそうです。元の駅は大正11年に建設され、昭和44年に廃止。地元の自治会が長年復活を要望してきたそうで、復活する実現のきっかけになったのは、老朽化した伊賀市役所の庁舎、これの新築移転だそうでございます。市の庁舎は現在同じ伊賀線の上野市駅近くにあるんですが、南方面の四宿町に移転することで、このためには新庁舎の最寄り駅が必要だということになって復活することになったそうです。四宿駅は桑町と井田道駅の間、ちょうど中間地点だそうでございます。平成31年の一月開庁の新市庁舎まで徒歩7分という最短の距離。ホーム一面ですが、長さは47メーターでバリアフリー対応のスロープも設けてあるそうです。まあこういうふうにね、新しい庁舎ができるときに新しい駅ができるというのもいいことですよね。ちなみにこの四宿町の由来なんですけども、奈良時代に行基が京都に近い畿内に創建した四宿寺院のうち一院がこの地に建てられたためと伝わっているそうですよ。まあ、変わった名前ですけどね。まあ初めての方にはなかなか読めないんじゃないかな。そういう私も四宿じゃなくて四十九だと思っておりました。この番組はVストロームに乗って全国の鉄道制覇が目標で、近江鉄道をテレビでやっていて関西遠征を復活させたいなと強く願っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第86回の放送は、初めての西伊豆スカイラインは怖かった。そして、奴がいなくなったぞ。3月の6日7日で、西伊豆にあります、くもみオートキャンプ場に行ってきましたが、今回はね、その3月6日分のご報告の放送となります。さて当日なんですが、天気予報では暖かくなるはずでしたが、相変わらずの曇り空に少々気分も重く我が家をスタート。しかし実はいろいろありましてね、15分延となってしまいました。なんで15分なのか、それは自分でもよくわかりません。普通にね、予定通り家を出ようということでいたんですけども、なんか気がついたら15分遅れてました。いつもはね、時間きっかりに出てるんですけども、どうしたんでしょうかっていう句はあったんですけどもね。でいつもの通り、神代寺植物公園近くのね、ガソリンスタンドで V ストを満タンに。こちらだとね、レギュラーが130円でございました。まあ130円ならね、少し下がったなーなんて思いながら調布引退。入り口近くにね、実はファミリーマートの隣に最後のガソリンスタンドがあるんですが、そこだと129円でした。やられた、ついてねーなんてね、たった1円なんですが、気分の問題なんですよね、この辺は。でもね、このさっき言いましたけども、神代寺のところにガソリンスタンドができてね、すっかりこの調布で入れることがなくなりました。っていうのも、隣がね、広い駐車場があるローソンなもんですから、ゆっくりができるっていうのがありましてね、すっかりこっちの神代寺を愛用するようになってしまいましたけども。 で、調布からはね、いつもの通り中央道に乗りまして、圏央道、そして新湘南バイパスを今回使っていきました。新湘南バイパスね、通行料80円と ETC に出るんですが、その辺を見ながらね、80円かよと毎度毎度の苦笑い。そして、国道134号線でトラスコ湘南大橋を渡って少し進んだところが西湘バイパス。西湘バイパスってね、意外と覆面パトカーが多いって聞いていますので、少し速度を抑えめに走ったんですが、そうは言っても皆さん結構いい速度で走っておりますね。まあ私の場合はちょっとその辺でね、ビビリなんて。っていうのもあと1年でゴールド復活なんでね、ちょっと速度を抑えめに、ということで。待ち合わせの時間、少々前に西湘パーキングに到着しました。まあ15分遅れを解決できたのもね、良かったなと思ったんですが。そうしますと、駐車場にはね、すでにうぬぼうさんと金球さんが到着していましたので、セロと GSR のそばに駐車しまして。その他にも、大体ね、10台近くは止まっていたでしょうか。なかなかの賑わいでございます。寒いのにね。まあ自分もその寒い中、バイクに乗ってる一人なんですが。そうやっているうちに、しばらくしますとね、スーギーさん、タカタカさんも到着されました。あとは、ジョリさんが到着するのを待つばかり。さてここで、ジョリさんの09トレーサーって何色でしたっけって聞かれて、あれ何色だっけ黒あれ何色だっけって、すっかりとド忘れしてしまいました。本当に思い出せなかったんですね。まあ、そんな男で弱ったなぁなんて思ってたところに、ジョリさん到着。そうそうそう、シルバーだ。ね、黒いのはヘルメットだ、と思って。まあ、人間の記憶がいかに曖昧かということが、この辺でよくわかるんですが。さて、そこでね、皆さんに、こんにちは、ということでご挨拶して、白波5人男ならぬ、白波6人男が集合でございます。もっとも今の白波5人男と言われてもわからないですよね。そもそも何よっていう世界かもしれませんけど。まあ、あれですよ。歌舞伎で出る、知らざあ言って聞かせやしょうっていう、5人衆でございますが。それでも、ハテナマークの方はね、ぜひググって、あ、くだせーという歌舞伎のノリでございますが。まあ、こうやって、今も話しておりますが、いつもヘルメットの中、一人ごとだらけ&鼻歌まじりの私なんですから、今回ね、ジョイさんと私以外の皆さんはこう、インカムを接続されて、うん、大丈夫ですか？聞こえてますか？なんてやってるのをね、横目で羨ましそうに見ていながらも、この独り言が流れてしまうのか、聞かれてしまうのか、なんて思うとね、それはさすがに恥ずかしいなというような気がしましたけども。ですから当分の間、私、インカムはつけないのかな。まあ、そう言ってるうちに出発になりまして、西湘バイパスから箱根新道へと気分よく走っていきます。箱根新道でね、ダンプカーに前を塞がれてしまって、のんびり走行になったところがちょっと残念だったんですが、で、国道1号線に入って、伊豆スカイライン方面には行かずに直進。まあ私のヘルメットの中、すでにこの段階でお気に入りの音楽がガンガン流れておりますが、ここポイントなんですけどもね。そして、やがて右手には三島スカイウォークの駐車場。ね、三島スカイウォーク。大きな吊り橋でございますが。こんな山の中にあったとは思いませんでした。私、てっきり海沿いだと思い込んでおりましてね。通りで、海沿いの地図を見ても見つからないわけだ。でもあれ、よく見るとね、写真なんか見ると海映ってません？てっきり海だと思いますよね。まあでもね、場所がわかりましたんで、今度はぜひ行ってみたいなと思っておりました。で、そうやってね、気持ちよく走って、ああ、ここにこんなのがあんだなぁなんて思いながらも走って、赤信号で止まったある交差点の出来事なんですが。まあ、もう懐かしくなってしまいましたけどもね、グローブ、ね、名曲であります、ラブアゲインを聴き終わりまして。さて、次の曲はと思っていたら、なかなか曲が流れてこないんですね。あれどうした俺のピンクの iPod シャッフル、どうした確かに充電してきたぞと思って、そろそろそろとヘッドホンのコードをまさぐると、 私、実は薄型のね、耳掛けヘッドホンの、耳掛けの部分を外しましてね。で、ヘルメットのインナーの中に仕込んでいるんですが、で、コードをね、ずりずりずりっとまくり上げたその先には、なんと、シャッフルがないんです。あるのはジャックだけ。どうやら、交差点で止まったとき。そうそう。ラブアゲンがちょうど終わった、まさしくその時、道路に落下したようです。ピンクの 2GB の iPod シャッフル。去年の青森遠征にも付き合ってくれた iPod シャッフル。好きな曲ばっかりだったのに。あれね、音量調整もね、手袋をしたままポポポとできますし。ね、曲も飛ばすのもね、簡単にできるし。クリップ式だからこうポケットに入れられるし、どこにでもつけられるんで、非常に簡単で便利だったんですが。残念なことをいたしました。きっと今頃は車にひかれて粉々になっていることでしょう。今度からは iPod Touch になるんですが、なかなか走りながらだとね、めんどくさいんですよね。まあ、そんなことをやってるうちに、まあ音楽もなく、がっかりとした気持ちのうちにですね、道を進めますと、道の駅伊豆ゲートウェイ神奈美という新しい施設に到着いたしました。ここのトイレ休憩の時に気がついたんですが、今回はね、6台のツーリングですが、見事に国内3メーカーが2台ずつ揃いました。ホンダはスーギーさんの CBR150 と高高さんの CB1300。ヤマハはウムボーさんのセローにジョリさんの MT09 トレーサー。そして、鈴木はね、カネキューさんの GSR に私のブイスト。なぜか今回川崎だけいないというね、珍しいツーリングとなりました。大概に、鈴木が少なくて川崎が多い、ホンダが多いなんですが、まあ本当に珍しいツーリングとなりました。で、この後いよいよ西伊豆スカイラインの方に行くんですが、ジョイさんの先導で、右に左に多分県道134号でしょう。ちょっとね、この辺は地図でも追いかけられないような感じでございまして、私の記憶の中にもなかなかね、残っていないんですが、エマのいちご狩りという上りを横目にですね、豆塚神社という交差点を右折。豆は普通の、電禄豆の豆にね、塚は普通の塚なんですが、ここを交差点を右折しまして、この道は何でもいちご街道っていうのが家に帰ってから分かったんですが、もう少しね、アピールちゃんとしてくれればいいんですけどね。で、やがて長者塚の交差点を右折して、国道414号。そして、口の放水路という変わった名前の交差点から、県道17号線で、やがて海とご対面となります。この海、エウラ湾というんですかね。ここに、ご対面ができるわけなんですが。先ほどのね、口の放水路という交差点という話をしましたけれども、これ、鴨川のね、放水路、鴨川放水路のね、海の方のところになるんですけどもね。で、鴨川放水路って言いますと、てっきり昭和のね、30年代に大きな被害を及ぼした鴨川台風があったからだろうななんて思ったら、実はこれ、台風が来る前にすでにね、建設を始めてたらしいんですね。まあ残念なことに、台風の後になってね、完成したらしいんですけども。なんでもこちら、この間の平成27年の台風の時ではですね、この放水路がなかったらですね、浸水被害もあり得たほどというだったそうでございます。まあ、無用の長物にならずに良かったですよね。で、先ほどの県道17号線に入りましてね、随と道を進めていきますと、まず現れてくるのが、淡島マリンパーク。行ったことねえな。名前はよく聞くけど、という感じで通過しまして。で、正面にね、今度見えてくるのは、水戸シーパラダイス。ここは2、3度寄ったことがあるんですが、イルカのショーを見た記憶なんですね。ただ、職場の旅行で行ったんで、ちょっと酔っ払って行ったんで、何があったかは覚えてないんですが、イルカのショーだけは見たんですけどね。で、水戸シーパラダイス。音だけ聞くと、水戸、三国港の水戸が、3人、数字の3人と、など思いがちなんですが、 数字の3にね、津市のあの津のを書いて水戸と読みます。水戸シーパラダイスが道の正面に見えてきます。でここはね、道内に左カーブを切ってそのまま進んでいきますと県道127号線に入ります。そしていよいよ初めての西伊豆スカイラインに入っていくんですが、西伊豆スカイライン、あいにくの霧、しかも路面は濡れているし、まあ詳しいことはこの後の特別のお話の中でまたお話をするんですが、まあ一言言えるのは怖かったです。でそうやってね、怖かった西伊豆をスカイラインを走った後、やれやれと土井に降りてきました。土井金山を左手に見て、その先のセブンイレブンで一休み。ここで、ジョリさんから耳寄りな情報。セブンイレブンの、道の反対側が実はキャンプ場になっているそうでございます。セブンイレブンはあるし、薬の製造はあるしで非常に便利なキャンプ場なのですが、そのキャンプ場の隣にカラオケ屋がありましてね、カラオケボックスじゃなくてカラオケ屋なんですが、その音が夜まで響いてきて眠れないというオチまでついておりました。で、休憩をね一通り済ました後、さあ昼ご飯を食べに行こうということで再出発になりました。左手に日本一の大だるま、だるま寺と書かれたお寺や恋人岬、まあ、恋人岬なんか見てもね、俺にはもう関係ねえやなんていう気がして走っていたんですが、でやがて見えてくるのが堂ヶ島、加山雄三ミュージアムね、あの出川哲夫の番組でもやっていましたよね。思わず、うん、見た見た、ここそうだよねなんて思いながら進みまして、で着きましたところが松崎町の桜というお店でございます。残念ながら到着も遅く、海も荒れていたかもしれないんですが、生物はありませんよということで、食べたのはですね、温かいお蕎麦だったんです。というのも最初ね、天ぷら定食を食べようと思ったらですね、ほとんど売り切れだったんですね。天ぷらとか魚の煮付けもどうも前の女子グループに食べられてたみたいでございまして、まあお蕎麦をということにしたんですが、かき揚げとね、足さばの天ぷら付きということで、まあどんなものかな、足さばの天ぷらなんてちょっとねピンときませんから、お蕎麦やがて出てきましてね、おこれがね非常に美味しかったです。まあ体も冷えてたっていうのもあるかもしれないんですが、かき揚げの方は玉ねぎメインのかき揚げっていうよりも玉ねぎの天ぷらっていう感じでございましたが、足束の天ぷらは美味しかったですね。で、こちらのお店、食事をされるとですね、ところてんが無料サービスになっております。ここのお店来る前の道沿いにも確かにですね、ところてんの看板がいろいろありましたんで、どうもこの地域ではところてんが名物なようでございます。ところで、ところてんと言いますとね、やっぱり皆さん酢醤油にからしっていうイメージがありませんか。しかもあの細めのね、お蕎麦みたいにズルズルといくような感じの、そんなところてんをね、想像しましてちょっと見に行きましたら、なんとこれがキューブ状、しかもですね、きな粉に黒蜜、もう最高の組み合わせですよね、私にとって。もうムフフフっていう感じで思わず、ところてん少々、きなこ山盛り、黒蜜、大盛りかけにしちゃいましたけども。まあ、こういうのもね、たまにはいいなぁなんて思って食べたんですけども、ところてんというよりも、くず餅、あっちの感覚に近かったですね。まあ、もっとも、きな粉をかけすぎたのかもしれませんが、いい食事といいデザートで満足になりました。で、お昼ご飯を食べまして、いよいよこれから夕食の買い出しに向かうんですが、そろそろ金木さんがお疲れ様タイムということで、お帰りになられますということになりましたので、ここで金木さんとはお別れ。で、私たちはマックスバリューで買い物をして、いよいよ雲見オートキャンプ場へと向かいました。で、私たちが向かったのは雲見オートキャンプ場なんですが、その手前にですね、雲見夕日と潮騒の岬オートキャンプ場というのがありまして、これがまあ山の中腹と思っていただければいいんですが、で、私たちが行くのはその先のちょっともうちょっと上のキャンプ場なんですけどもね、そこから先、先ほどの夕日と潮騒のオートキャンプ場の先の道がですね、これが狭いんですね。 ああまた道が狭いよなんて思いながらも、ちょっとドキドキしながらもキャンプ場の方に到着となりました。受付でね、2160円を払って、サイトの方へ到着。まあ残念ながらずっとのね、曇り空でしたんで夕日は見えませんでしたけども、とりあえずテントを立てて、こちら珍しいことにこのサイトのね隣に露天風呂があるんですね。石鹸シャンプーは隣のシャワーブースで使ってくださいということで、露天風呂内では石鹸は使わないでくださいよとなっているんですが、いや、お風呂気持ちよかったです。ちょっとね湯冷めが心配だったんですけど、まあ飲んじゃえばいいし焚き火があるだろうから大丈夫だなと思って入ったんですが、まあ天気がいい時にね見れたらもっと最高だったんでしょうけども、まあいい天気の時にぜひもう一回言いたいと思いますが、で、お風呂も入って汗を流していよいよ始まりますので、ちょっとここからお聞きください。あ、その前に私が編集をできないっていうのは皆さんご存知でしょうので、録音した音プラスアルファの雑音も入るかもしれませんけどもね、ちょっとその辺はご勘弁をください。
皆さんこんにちは、ここは V トークスタジオ特別くもみスタジオでございます。今日はいつもと違いまして外での録音、そしてなおかつゲストの方に来ていただいています。ではお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
杉です。
うむぼうです。
たかたかです。
ということで、今ジョリさんはですねちょっとトラブルが発生いたしました関係で、この場に及びませんけど、実はジョリさんも来ております。あと金久さんがツーリングだけのご参加ということで来ていただきました。今とりあえず4人で、一杯やる前に、あくまでも一杯やる前の会話でございますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なおこの録音は15分で勝手に終わりますので、あらかじめそれもご承知をお聞きいただきたいと思います。で、今日はですね本当にいろいろありがとうございました。私がね、皆さんの隊列を組んでる中ゆっくり走っちゃったもんで、ちょっとご迷惑をおかけしたかもしれませんけども、まあ皆さんにいきなりこうやって何を話せと言われても困ると思いますので、まあ一番簡単なところで今日私黒学にあった印象、または走り方、あの走りではとかですね、そういうのがありましたらちょっとお話しいただきたいなと思いますけどいかがでしょうか。
いやでも黒学さんと僕そんな変わんないんで、逆に黒学さんのペースの方が良かったです。
そうですか、覚えていただけと。どうでしょう、
金久さんが黒学さんを抜かしたい抜かしたい抜かしたいって言った時期があったんですけど、黒学さんの走りは本当に優しい走りでですね、人柄が出てると
思います。うまいうまい、
うまいっす、
うまいっす。
こう真ん中をねしっかり挟んで、うん、
いやでももう実際怖くてですね今日、特に西伊豆スカイラインがまさかのね、あの霧で、
寒かったですよね。
寒かったですよね。あの1度になってましたからねあれはねえようなって感じでしたけども、
今日の天気予報は晴れだったんですよね。
ですよね。あでも向こうの方ちょっと今左手の方に夕日が見えてますけどもね、雲宮で夕日が見えないっていうのは出川哲郎の番組でもそうでしたけど
そうだそうだそうだ、
やっぱ雲宮夕日はダメなんですかね。
あ、出川でやったんですか。
出川は雲見まで来て夕日が見えなかったっていうのがあったんですよね。
そうだそうだ、やってました、キャンプじゃないですもんね。
まあじゃあ私の走りは優しい走りということ。印鑑もつけてなくてよかったなっていう。
いやで今回ちょっと雨がちょっと小雨みたいなのは全部たかたかさんのせいという。
すいません
おかしい、こんなはずではなかったのと。
本当ですよ、天気予報は ね3時から晴れになってたのに、
集合した時は1時でした、
集合した時は1時から
晴れ、どんどん後にどんどん1時とか2時とか3時とかって言ってましたもんね。
時間帯別にほらウェザーニュース、
あウェザーニュース、
はいはい、でちゃんと雲見て調べたんでしょ。
でも攻めないんで、
ね、いや攻めてる攻めてる。
いやでも結局ね、結局雲見だから雲が出ちゃったということで、あどうでしょうか。
そういうのあるのかもしれないですね。
でもさ、ね、さっきスーパーのおばあちゃんね、いい気さくでね、明日は晴れるわよなんて言ってましたよ。
言ってました、
この天気だから。へー、分かんないけど
って言って、知らんけどってやつ
ですけど、知らんけどでも黒学さん お風呂良かったですよね。
お風呂良かったですよ。湯冷めの危険性はなきにしもあらずです。
湯冷めするかもしんないですけど、良かったですよ、ほんと。
熊見温
泉、今ポカポカです。
今ポカポカですから。
さっきお二人風呂に入ってる時に女性の悲鳴が聞こえました。ヒャーンって。
ヒャーンって。実は、だからやめろって言ったじゃないですか、先輩。登っちゃダメなって
言いません
。もう言ったのし、とりあえずお前馬になれとか言われて。いきなり馬にさせられましたよね。まさかでしたけども、
はい、
ねえ、
まあ貸し切りなんで誰もいないんですけど、本
当は。いやいや実はいたんですよ。足のない美女が。
足のない。
楽しい。
でもね、あの本当に今日は私もこんな楽しい、はい、キャンプ場に来させていただいて、うん、本当に良かったなと思うんですけど、
ね、夕日も見えましたし ね
夕日も見えましたし、ぜひここはですね、皆さんにも来ていただきたいんですけど、うん、ただここでやるにはちょっと狭いかなっていうのがあるんで、はい、やるなら久保キャンプ場かなっていうの
は。やっぱ久保ですよね。ここ高高さん通さないとここダメなんじゃない
ですか。そんなことない。
じゃああれですか、
ないですよ。
第今日じゃあ第1回第2回高高キャンプですか。
ここは違うとこにしましょう。これ
高マイク祭り、
高マイク祭り。
ありがとう。何にもノベルティはないですけども。
いやノベルティはなくてもノベルティが
各自さんで、
いや CB1300 の、 ファニアケースは全てノベルティ
で、そうですね、氷入れてね。
こういう点はありますよ。
そうですね、夏はいいかもしれないですね。
いいかもしれないですね。
ファニアに氷と水で。
じゃあ高バイク祭りはくぼみで。
そうです。
あのしかも3月の第1週
第1週。じゃあ来年の3月
また
いいっすね。
宝焼酎だけダメだ。
それもいいかもしれない。
イチコじゃダメなんでしょ。
いやダメなんです。
宝焼酎25度じゃないと、
はい、安いやつじゃないと逆に反応起こしちゃうんで。
なるほど。
いい、だから日本酒なんか飲めないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、日本酒飲めないんですよ。頭痛くなっちゃう。
あ、それは私も一緒ですね。
はい、
あ、特に寝の日なんか飲むとダメです
よ。だから日本酒この前飲んでみんなうまいうまいって言うじゃないですか。ワンカップ買ったんですよ。とりあえずやっぱダメでした、ね、
あのセブンイレブンの緑色のラベルの、
はい、
なんかあれうまいですよ。
宝焼酎じゃ
ない。ワンカップ、
ワンカップ、
そう、ワンカップ、あの
緑色、
ワンカップはちょっと青いです
ね。セブン、しかも
セブンイレブンで必ず売ってるの。
へー。
あのワンカップ大関と、うん、ワンカップ大関のでっかいのと
丸とかいうのとかね。
そう、丸とかの、あと右側にセブンイレブン、
右なの、
右かも、右側に
緑色のあれがね美味しい。
そうですか。美味しいっていうか、うん、だからワインも飲めないんですよね。ワインも悪酔いしちゃうんです、頭が痛
く。
僕の T シャツと、あのカメさんの T シャツなくした時
は、いろんなの、
あれいろんな
の、あれ、あのゴーズさんからいただいた、何でしょう、
ヨーグルト、あれ美味しかった、ね、あれ僕飲めなかったんですよ。
あれ飲んじゃって、
え、なくなっちゃった。
いや、そうじゃなくて平塚から帰る自信がなかったんで。
それでもナイスな判断だったかもしれない。
ヨーグルトのお酒すごい美味しくて、
それ聞いちゃったんです
ね。はい、それが聞いたと思う
んですね。でなくしちゃったんですね、 T シャツ。
はい、なくしちゃって、記憶もなくして。
きっと今頃誰か来てるんですか。
はい、多分警察に届けたんですけど、まだ出てこないんで。誰か来てんですよ、3枚。
誰
ウム坊さんの M と僕の L とカメさんの LL3 枚が
飲んでて、
だからね、あれはゴーズさんのせい。
いや、そんなことない。
ゴーズさんのヨーグルトのせい。
いや、そんなことないです。ゴーズさんのせいじゃないですよ。自分が悪いです。飲まれちゃったんですよ。
さっき言われた、でも日本酒、あの金沢のあれが美味しかったですよ。
金沢行ったんです
よ、この間。金沢行って飲んできたんですけど、はい、金沢のお酒はね、何でも美味しかったですよ。
本当ですか。いや、だからね、逆にもう日本酒とワインはやめました。
やめて、もうビールオンリー。
宝焼酎。
宝焼酎。
だって飲み行って宝焼酎指名なんかできない
ぞ。飲み屋ではね。
飲んじゃうでしょ。
はい、
だから T シャツ忘れちゃった。だから忘れちゃった。
いい酒はね、ダメなんですよ。
なるほど。
はい。宝じゃないと。
ただあのタカさんからあのグッドスピードの T シャツなくしちゃった。多分あのその連絡をするのはしにくかったと思うんですよ。本当。でも実はなくしちゃってって連絡もらった時に。
帰ってきた。
あ、本当はジョリさん帰ってきた。
あ、ジョリさん帰ってきた。
僕。 僕も酔っ払ってそういったことは今まで何度もあったんでだから あんまりそれ責めるのも僕悪いし
で今度ほら再販されるからね。
そう
よかったですよね。俺も買いますよ。
本当にね、ああやっちゃったと思ったんだけど。
そうですよね。今日金久さん来てましたもんね。あの T シャツ。
そう、T シャツ着てましたもんね。
これ見よが
し。ね、これ見よがし。
でもあれ知らないか。知らないか知らない。
自業自得ですね。
僕もあれ知らなかったんですけど。
本当にもう。
あれはハピコ姉さんが言わなきゃあれはバレなかったっ
す。だからそう。高高さんなんかだから亀さんに3000払って僕に3000返してくれて。9000円払って、
あとね、もう一個
手元に残って
あの 旅バイクのタオルも買ったんですよ。それもなくしたんで一緒に。
それ最悪なところですね。
もう何にもないっすよ
でもタカさん金持ってるから。
いや、
あるところがある。
金まあも
っ、ね、皮焼きましょう。
今日は50円ぐらい持ってますけどね
皮焼いてこのネギマ焼きましょう。
あ、じゃあもう一方ゲストが来られました
ね。ゲスト、はい、
ゲスト
さん、おかえりなさい。
おかえりなさい。
じゃあ改めまして一言。
え？どうも。何の？
改めまして一言どうぞ。
お名前から。
なんか随分丁寧でいらっしゃいますけど。大丈夫です。あと5分で収録は終わります。
あと5分ですね。
そうなんです。片道10キロもあんなもん。
あ、そうですか。コンビニ？
コンビニまで10キロ。
ゆうさん、タバコを今買いに行ってたんですよ。
やっぱ高祭りの時は本当に、いやあれですね、高バイク祭りの時はちゃんと持ってくるようですね、高祭りを。
ここ不便ですよね。ジュリさん、さっきセブンとこにキャンプ場あったじゃないですか。
ああ、休憩した時。
遠いでしたっけ？遠いでしたっけ？
遠いです
ね。遠い。あれ、あそこは便利ですよね。
セブンイレブンの道路を挟んで向かい側の。
でもあそこでやる気にならないですよね。
しかもね、隣がカラオケボックス。
カラオケボックスで寝ちゃうかもしれない。
カラオケボックスで寝てたの。
カラオケボックスがあって道路挟んでセブンイレブンで、セブンイレブンの後ろがなんだっけ、あれドラッグストア。
じゃあ何です、そこでいろいろ食材じゃないや、酒は買えるんですね。じゃあね、
何でも
宝焼酎売ってないかも。
だから売ってますよ。北海道には宝焼酎売ってないんです
よ。そうなんですか。
あ、セイコーマート。
セイコーマート、
はい。
意外
で酒屋にも行ったんですけど売ってないんですよ。
へ
え。入りましたよ、もう宝焼酎なくて。
じゃあ全然飲めずに。
いや、飲みますもしょうがないから、ちっちゃい瓶のやつあるんじゃないですか。
はい。
あれを5本ぐらい買って、あのキャンプして飲んだん
ですけど。それ宝焼酎ですか。
宝じゃないんですよ、しかも。でも宝じゃなくてもいいんですよ。25度であれば、
25度であれば
安いやつで。それしかもあの宝焼酎のペットボトルじゃないですか。
ここに
あのプラのケースじゃないですか、
はい、
北海道のやつはみんなガラスなんですよ。
荷物になる。
いや、重いです。
重い
で捨てんのも重いんですよ。
そう、捨てらんないですよね。
でだからセイコーマートに朝行ってガラガラガラガラってそういう思い出がありました去年は。
なるほど。
だから今回は宝焼酎持って北海道行くなら宝焼酎。
なるほど。それも一つ勉強になります。
4リッターボトル。
4リッターボトル。4リッターボトルを。
それは重い。
重いっすよね。
それってあれ船で引っかかんないですか。お客さん、これはちょっと危険物ですんで募集しますとか。
大変で飛行機じゃないから。
やべえ。
ジュリさんこんなになっちゃったよ。
え、
ダメだこれ。
何が？
ネギが。
いや、ちょっとだから。ちゃんとやって言ったじゃん。
火が強いんだよこれ。
やっぱ飲む前に焼くべきじゃったね。
焼き鳥屋じゃないから欲しい。ほら、海さんだって真っ黒じゃん俺。何それ、薬。
ジュンさん、さっき西伊豆スカイラインの話したんですけど、どうでした、先頭走ってて。
もう前見えなくて本当に。
いや、ジュンさん早いもん。
早いね。
遅いとか言ってるね。
一番の飛ばし屋でしたよね、うん、
飛ばし屋だった。
寒くて早く抜けたから
あ、そっか、
1度でしたからね、うん、びっくりでしたよね、まさかの1度。
塩あります、塩。
あ、塩
あれ問いに降りたの正解でした
そうでしたね、西の峠まで行ってたらえらいこと、
えらいことになってましたね。
塩かけんのかこれ。
でもあそこが一番ひどかったね。
ああそうそう、
これもある
けど今日霧やで、でも出てなかったですよね、天気予
報。霧だったのか雲の中だ
ったのか。雲の中だったの
か。先に焼く前に塩か、
うん、あとニンニク焼けましたよ。
いやそれなんか、
いや食べますよ。
大丈夫、いただきます。
たかたか祭り用にあれですよ、ね、ニンニクもないとかないといけない
もんね。恥ずかしい。そんな命名されちゃって
旅バイク祭りに対抗してたかたか祭りがですね、3月の第1週くぼみでやることが決まって
だって今回のこれはタカさんが強引に、
そうです、
と忘年会の時でしたっけ、
決めたんです
よ、ね、決めたんでしょ、うん、
ね、ジョイさんなんかも困ってたと思うんだ
けど、酔っ払ってたからあの日ね、だからジョリさんとね二次会行ってね、その後またあそこ戻って
で T シャツをなくして、
うん、どこでなくしたかわからなくて、うん、片付けをしたのも覚えてないですもん。あら、
でも抜群のあれじゃないですか、ロケーションだしね、
うん、場所はいいですよね、場所は
3カ所ほぼ独占状態、
うんうん、
これは本当に、
ね、誰もいないですよ ね、
ね、
うん、でもその T シャツなくしちゃったのもあの
やっぱりネジボーズにお金返したじゃないですか。
でもあれゴーズさんのせいなんでしょ。
いや違う、
ゴーズさんのヨーグルト
ゴーズさんのせいじゃない。ゴーズさんリンゴありがとうございます。
あのリンゴ美味しい、リンゴ美味しい、リンゴ美味しい、はい、そういうことで15分経ちましたんで、とりあえずこれで、ね、1回は終わりにさせていただきます。
ゴーさんのせいになってますよ。
いや
とりあえず第1回の収録はこれでします。
まだということで、最初のね、15分の録音がこんな感じで終わったんですが、まあひどい酔っ払いの放送になってしまいましたね。でもね、本当に楽しく飲みながらねやりまして、ちなみに私はまだこの時点では椅子から落っこっておりませんから、安心していただければと思いますけども。で、この後また、もう15分の放送するんですが、放送じゃない、収録をするんですが、それはまたちょっとお時間の都合がありますので、次回に回したいと思います。さて、で86回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか、ね、A パートということでね、朝から、まあ、最初の1杯目までのお話なんです、まあ、今回はね、くもびオートキャンプの A パートということにしました。次の87回の方は B パートということ、帰りのあげれ話となりますのでね、したいと思います。配信の写真とかね、ルートその他ずっこけ話などを V トークラジオのブログの方に上げてみますので、ぜひこちらもご覧ください。またね、メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でお待ちしております。メールフォーム、ブログの方にもね、付け加えさせていただいておりますので、こちらの方も合わせてご利用ください。では、今日もお最後までね、お付き合いくださいまして、ありがとうございました。第86回、バイク系独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて、終了です。